使徒の働き13章。さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシムオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマという名を訳すと魔術師は、二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ、彼を睨みつけて言った。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目くらになってしばらくの間、日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオ家に行き、安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたか、この人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この民イスラエルの神は、私たちの先祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを兄弟にし、身腕を高く上げて、彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間、荒野で彼らを養われました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。その後、預言者サムエルの時代までは、裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベニヤ民族の人、キスの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。この方がおいでになる前に、ヨハネがイスラエルのすべての民に前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を終えようとする頃、こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか？私はその方ではありません。ご覧なさい、その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。兄弟の方々、 アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。エルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいました。そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました。しかし神はこの方を死者の中からよみがえらせたのです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお現れになりました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖女を朽ち果てるままにはしておかれない。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後、死んで先祖の仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆、この方によって解放されるのです。ですから、預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。次の安息日には、ほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかし、この群衆を見たユダヤ人たちは、妬みに燃え、パウロの話に反対して、口汚く罵った。そこでパウロとバルナバは、はっきりとこう宣言した。神の言葉は、まずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら、主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムに行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。